The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
しもべに関してのテーマは、旧約聖書と新約聖書の全体を通して扱われています。実際聖書中の多くの人たちは、しもべとして生きていました。イエスはいわば、人類に仕えるしもべとして、神のもとから来られました。神の愛について、イエスの来られた目的について、イエスはどのようなお方で、私たちのために何をなさったのか、そのようなことについて、実に多くのことを、旧約聖書のイザヤ書から学ぶことができます。それでは、苦しみのしもべについて語っているイザヤ書52章と53章を見たいと思います。この2つの章からいくつかの説を読みましょう。まず、しもべについてのテーマが始まっている52章13節です。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。少し飛んで、53章4節から6節をご覧ください。苦しみのしもべについて続けて語られています。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イザヤ書52章と53章のこの2つの箇所から、いくつかのことについてお話ししたいと思います。この箇所の根底にあるのは、このしもべは、主に対して従順で忠実だということです。その忠実さは、父なる神の御心に完全に従順であられたイエスの生涯に見られます。このしもべには、懲らしめや苦しみ、そして罪の結果を受けるという、重要な役割がありました。罪深い人間が受けるべき神の怒りをその身に負うために罰として神から打たれることでした。それからこのしもべを褒めたたえられます。彼は高められ栄光を受けたたえられます。実際52章15節には王たちは彼の前で口をつぐむと書かれています。最終的に彼は非常に高められるので、大きな苦しみを耐えた彼がどうなったかを見て、人々は驚くのです。実は、これはイエスにおいて実現したことでした。イエスは謙遜な説教者として、ユダヤ教のラビとして生き、宗教界の指導者たちにあざけられ、十字架につけられましたが、死者の中から挙げられ、主の主、王の王になりました。このことで彼の敵たちは口をつぐまざるを得ません。とりわけ、主が帰って来られるとき、裁きの日には誰一人として主に逆らう言葉を口にできません。へりくだって人に仕えられ、私たちの罪のためにご自分の命を捨てたこのお方が、王の王として統治されることは、誰の目にも明らかになるのです。この旧約の預言書であるイザヤ書は、メシア預言書と呼ばれます。メシアとは、油注がれたものという意味です。この特別な役割を果たすために、神はイエスを選ばれました。旧約聖書では、油注ぎを受けたのは、王や祭司たちです。 そしてイエスというお方は、王と祭司の両方の役割を持っておられます。イエスは統治者です。主の主です。同時に祭司の役割を果たされます。罪深い人と聖なる神の間を取りなし、ご自分を犠牲として捧げることで、両者を近づけられました。聖であり義である神に私たちが受け入れられるために、イエスはその尊い血潮を私たちの罪のために流されました。そのことがイザヤ書53章で語られています。5節では、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたと述べられています。53章には、イエスとイエスの十字架に関して、驚くべき予言がいくつか書かれています。そのうちの4つについてお話ししたいと思います。最初は4節です。彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちを思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。そして5節の、私たちの背きの罪のために差し通されと続きます。4節5節では、差し通されることが語られています。十字架の上でイエスは、実際に手と足を差し通されました。それはこの予言の成就です。7節には、彼は痛みつけられ、彼は苦しんだが口を開かないと書かれています。イエスは、ユダヤの最高議会とピラトの前で裁判にかけられましたが、その時、イエスは何も答えませんでした。彼らの前で口を開きませんでした。これもまた、この苦しみのしもべの予言が成就するために、イエスが意図的に成したことです。私たちの救いを成し遂げるために、イエスは果たさなければならない役割を果たされたのです。イエスはこれらのことを意識してなさいました。これらのことが起こるのを、その中に巻き込まれることをイエスはご存知でした。9節には、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られたとあります。アリマタヤのヨセフという非常に裕福な人がいました。彼は自分の墓地を所有していました。これは当時としては稀なことでした。アリマタヤのヨセフはイエスに従いイエスを敬愛していたのでしょう。自分のために作った墓をキリストを葬るために差し出したのですから。イエスは彼の墓に葬られました。次に11節です。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。実際に私たちの救いのために十字架で苦しみ抜いて死なれた後、イエスはよみがえられました。しもべというテーマはある意味大変複雑です。今日の世界にも奴隷と呼ばれるしもべがいます。聖書では様々な意味でしもべについて記されていますが、旧約聖書には、戦争で連れてこられたしもべや、負債のために自由を失って使えるようになったしもべのことが書かれています。新約聖書でも、しもべについて語られています。ピレモンへの手紙という新約聖書の書には、クリスチャンが奴隷を所有することについての言及もあります。一つはっきりさせておかなければなりません。人々が抑圧され、癒しめられ、人並みの生活が許されず、貧困の中に閉じ込められる、このようなことがあってはなりません。それは聖書的ではありません。人を財産のように扱うことは、クリスチャンにふさわしくありません。このことを理解しておく必要があります。今の時代、人々を抑圧する奴隷制度はあるべきではありません。聖書が語っているのは、イエスが人に仕え、私たちのために働かれたように、私たちは他の人のために働かなければならないということです。ところで、イエスが人に仕えられたのは弱さの印ではないことを理解しておかなければなりません。イエスが十字架でご自分を捧げて死なれたのは、 イエスが完全に神ではないからであり、弱かったからだという間違った捉え方をしている人がいます。これは全くの誤りです。イエスは力を持って人に仕えるために来られ、私たちにはできないことをなさいました。それは罪と死をご自分の身に受け、私たちのために勝利を得ることです。死の力を打ち砕くためには、死を経て死者の中からよみがえって死に勝利する必要がありました。これは死の力に打ち勝つ神の方法でした。ちょうど自分の赤ちゃんに仕え、世話をする女性は弱くはないように、地上の神の子供たちに仕えるために来られた神は弱くはありません。イエスがしもべになられたことは、私たちを助け、救うために来られた神の力と権能の印です。また新約聖書では、しもべであることがクリスチャンに求められています。イエスは仕えられるためではなく、仕えるために、そして多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来られました。そう言われるキリストと同じように、私たちも他の人に仕えなければなりません。私たちはイエスの憐れみと愛と優しさを持ち、他の人を立て上げるため、他の人を救うために自分を捧げる心を持たなければなりません。このような憐れみと人に仕える性質は、クリスチャンの中に備わっています。私たちはただ、私たちのためにご自分の命を捧げられたイエスに習うのです。キリストは、へりくだって人に仕えるために来られました。キリストは、犠牲の死によって仕えられました。ですから私たちも、キリストと同じ憐れみと優しさを持って、イエスの御名によって、他の人に仕える道を見つけなければなりません。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。